今週はヨハネの6章へと入ってまいりました。まあ、今も読みましたけども、私が命のパンですと言われたイエスのその言葉を中心に今日は考えていきたいと思っています。さあ、今日この6章に入ってきて、このイエスの教えが書かれているその箇所を今読みましたが、どのような背景であったのか、どのような状況でイエスはこの言葉を語られたのか、25節からご一緒に見ていきたいと思います。25節、そして湖の向こう側でイエスを見つけたとき、彼らはイエスに言った。先生、いつここにおいでになりましたか。湖が出てきますね。ガリラヤ湖でありますけれども、湖のガリラヤ湖の向こう側でイエスを見つけたということになっていますが、実は6章はこの湖の周りで起こった2つの出来事がまず、記されているわけなんですね。まあ、一つは、まあ、有名なお話ですけども、5つのパンと2匹の魚からイエス様が男性だけで5000人もの人々に、また有り余るほどに食事を提供されたという、印、奇跡が書かれています。そしてその出来事が終わった後、イエス様と弟子たちは湖の向こう側に向かうわけですけども、まず弟子たちだけでその向こう側に船に乗って向かっている時に、強風に見舞われガリラヤ湖が荒れ始め、そんな暗闇の中に向こうを見るとイエス様が湖の上を歩いてその弟子たちの船に近づいてきた。そんな不思議なお話が6章の前半には書かれているわけなんです。そのような出来事、そしてそのような旅を通して向こう側に来た時に、群衆たちもそのイエスを探し、弟子たちを見つけ出そうと後をついてきて、ようやくイエス様に追いついたというところがこの25節なわけなんですね。イエス様、いつここに来られたんですか、探していたんですよ、そういうような、群衆たちに対してイエスはこのように言われています。まことにまことにあなた方に告げます、あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。で、私はあなた方は必死に探してついてきましたが、あなたが私を見つけたその理由は、5000人の給食の時に本当に豊かにイエス様によってあなた方のお腹が満たされたからではないのですかと指摘しているわけなんですね。どの時代もこのお腹が満たされるということは重要な、ことなのかなと思いますが、でもイエスはそのような群衆に対してこのように言われるんですね。なくなる食物のためではなく、あ、ここは暗証制御だから一緒に行きましょう。はい、なくなる食物のためではなく、いつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさい。それこそ人の子があなた方に与えるものです。この人の子を父すなわち神が認証されたからです。なくなる食物のためではなく、いつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさい、ね、ここでもう私たち毎回のように見ていますけども、ヨハネの福音書の特徴ですよね。2つの視点があるということ。それは人々の視点というものは自分の必要が満たされるということに重きを置くわけですよね。特にお腹が空いていた人たちはお腹が満たされたということが本当に嬉しかったわけなんです。でもイエス様の視点というものは私たちの視点とは違って、わしのように天からの視点を持って語られている。これがヨハネの福音書の特徴ですよね。ですから、あなた方のお腹が満たされていればあなた方はそれで満足して私に従ってくるのではなく、そんな旅 食べれば満たされるが、時間が経てばなくなる、そんな食物のためではなく、いつまでもなくなることのない永遠の命に至る食物のためにあなた方は働きなさいと言われるわけなんですね。働きなさいと言われると、じゃあ群衆たちは、28節、私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうか、ね、働きなさい、じゃあ神様のために私たちはどんなことをすればいいのですか、その食物を得るために何をすればいいのでしょうか。ここでイエス様が語っていることと、この群衆たち人が理解することの差が出てくるわけですよね。4章でもサマリアの女性がこの生ける水を汲みなさいとイエス様に言われたときに、ね、その汲むバケツもないのに、その生ける水をどこから手に入れるのですか、そんなやり取りがありましたけれども、ここでも同じなんです。働きなさいと言われたならば、じゃあ何をすればいいのですかと応答するところで、イエスはこのように29節で言われているわけなんですね。これも皆さんで呼びましょうか。3、はい、イエスは答えて言われた。あなた方が神を使わしたものを信じること、それが神の技です。神の技とは何か。それはあなた方が神を使わしたものを信じること。信じることがあなた方がそのなくならない永遠の命に至る食物のために働くということなんですよ、ということをイエス様は言われているわけなんです。至って簡単なんです。どのような仕事をしたらいいのでしょうか、どのような技に励めばいいのでしょうか、そんな群衆たちの思いに反してイエス様は、ただ信じるだけでいいのです。私を神が使わした救い主として信じる。それがあなた方ができる神の技なのです。このように教えておられるわけです。先週は聞くということを、一緒に五章から考えました。ヨハネの10章、先週も見ましたけど、17節で、そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるものです。信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるものです。私たちはこのように毎週毎週御言葉を聞き、キリストについて知っているわけですけれども、本当に聞くことから始まり、そしてそれを信じること。これがイエス様が私たちに求めておられるということなんです。しかし皆さんも経験しているかもしれませんが、聞いて信じるという実にシンプルで簡単なことでありながら、その簡単なことが時に難しさを覚えることがあると思うんです。むしろもっと複雑で、何か修行をしたり経験を積んだり徳を積むようなことを毎日毎日する、そんなことの方が何か簡単なように分かりやすいように感じてしまうことがあるわけなんです。ですから人々は信じなさいと言われても、それだけではなかなか満足することができない。ですからイエス様に、じゃあ信じるためには、信じるための印を、何か目に見えるものを見せてください、そっちの方が信じやすいです、分かりやすいです。ですから30節から見てください。そこで彼らはイエスに言った。それでは私たちが見てあなたを信じるために、印として何をしてくださいますか、どのようなことをなさいますか。私たちの父祖たちは荒野でマナを食べました。彼は彼らに天からパンを与えて食べさせたと書いてある通りです。 もう皆さんもご存知かと思います。このマナですよね。天から降った恵みのパン、マナ。出エジプト記でイスラエルの民がエジプトから約束の地に向かっている時に、何も食べるものがなくなり、空腹で、あ、もう動けない、もうダメですって言った時に、モーセが神に祈り、天から降り注ぐ恵みのパンが与えられた。まあ、安息日を除いて週6日、毎朝毎朝その恵みのパン、マナが降り注いだおかげで、彼らは荒野の中で空腹の中に力尽きることなく約束の地へとたどり着いたというお話が聖書には記されています。まあ、イスラエルの民は、特にユダヤ人たちは、このモーセ、第二のモーセと呼ばれる新しいメシアの到来をずっと待っていたわけなんですよね。ですから、イエスがそのメシアであるならば、あなたもモーセがしたように、そのマナを降らせたように、私たちにもその恵みを見せてください、パンを見せてくださいとねだるわけです。しかし、そんな人々に対して、じゃあ私があなた方にもう一度マナを降らせようと言ったのではなく、35節ご一緒に読みましょうか。3、はい。イエスは言われた。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して渇くことがありません。マナを降り注ぎましょうと言ったのではなく、私が、この私がその命のパンなのです。そして、あなた方が見るそのパンとは、マナのように物質的にあなた方の口に入れ、お腹に入っていく、そのようなパンではなく、なくなることのない食物として永遠の命をあなたに与えるパンであり、そしてそのパンそのものがイエス様本人であるということを、ここではっきりと伝えるわけなんですね。まあ、でもパンは通常食べるものですよね。パンを見ながら、味わうことはできません。ではイエス様が、私が命のパンです、パンですと言っているならば、じゃあそのパンを食する、食べるということはどういうことになるのでしょうか。まあ、このことを考えていくと、真っ先に思い浮かぶのはアンパンマンですよね。アンパンマンはお腹空いてる人だとか困ってる人がいると、自分のパンを、自分の頭を食べさせて元気をつけるわけですよね。じゃあイエス様はアンパンマンなのか、そんなわけはないわけですよね。じゃあここで命のパンを食べるということはどういうことなのか。私たちはその当たり前の命のパンですと聞きますが、じゃあ実際そのパンを味わうとはどういうことなのか考えてみたいと思うのですが、実際にこの6章の後半を見ていきますと、人々はそのことで議論になるわけなんです。なぜならイエス様が、私が命のパンだというならば、それはどういう意味なのか、彼らの中で議論が始まり、そして56節を見ると、イエス様はさらに、私の肉を食べ、私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私も彼のうちにとどまりますと言われると、さらに人々は、本当にこのイエスという人物を食べることができるのか考え始めてしまうわけなんですね。そのような様子が6章の後半には書かれているわけなんです。でも私たちはこの6章全体を通して、特にこの前半に行われた2つの印を通してヒントをいただきながら、この命のパンを食べるということは、イエス・キリストを食べるということはどういうことなのか考えてみたいと思っています。まあ、イエス様は、まあ、アンパンマンではないですけれども、実際に何もなくお腹を空いて本当にさまよっていた人々たちに対して、あり余るほどの恵みとパンと魚、恵みあるパンと魚を振る舞った奇跡が かれているわけですよね。確かにイエス様は私たちの日常に必要なものを豊かに与えてくださるお方であります。私たちの必要を満たしてくださる方であります。しかしイエス様はそのように満たしながらも、あなた方が求めているのは、あなた方に必要なのは、そのなくなる食物ではなく、なくならない永遠の命に至る食物のために働きなさいとも言われているわけですよね。そうなると、じゃあ次の印はどのような印だったのか見ていきますと、ガリラヤ湖移動中の弟子たちの船が突風に見舞われ湖が、荒れ始め、そして日が暮れ真っ暗になっていくわけです。もうきっと、漁師が多かった弟子たちでありますけれども、そんな悪天候の中必死に向こう岸に行こうと船を漕いだり操作していたのだと思うんです。しかしそんな暗闇の中、ふと 目を湖の奥の方に向けると、誰かがこっちに向かってやってくる。まあ、今のようにライトがある社会ではなかったと思うので、本当怖い状況だったと思うんですよね。誰かが湖の上を歩いてやってくる。彼らはそんな不思議な光景に恐れたと書いてあります。しかしそんな彼らの方にやってくる人物が自分たちの主であるイエス様であるということに気づき、そしてそのイエス様が恐れている弟子たちに、私だ、恐れることはない、私だ、恐れることはないと言われたときに、6章の21節を見てください。それで彼らはイエスを喜んで船に迎えた。船はほどなく目的の地に着いたと書かれてあるんです。ここに彼らの心の中に大きな変化が起こるわけですよね。それまでは嵐の中、暗闇の中、波に翻弄されながら必死になり、そしてしかも向こうから今まで見たことのないような人が湖の上を歩いてくるという状況に恐れ、彼らは戸惑うわけです。しかしそんな彼らが近くやってきたイエスの恐れるな、私だ、恐れるなという言葉を聞いたときに、そのイエス様を彼らの船の中にイエス様をお入れし、そしてその瞬間に今まで彼らを満たしていたその恐怖が喜びへと変わっていったわけなんですよね。そしてその残りの旅路をイエス様と共に続けることができたわけなんです。他の福音書ではこの嵐の時にイエス様が、ね、嵐に命じて風を収めたとか書いてありますけれども、今日の箇所にはイエス様がその時に何か嵐を収めたとも、奇跡を行ったとも一言も書かれていないんです。ただイエス様を船にお迎えして入れた時に彼らは喜び、そしてその旅を続け、ほどなく船は向こう岸に着いたと、そのことだけが淡々と記されているわけなんです。しかしこれが私たちがイエス・キリストを信じることなのかなと、私はこの箇所を読みながら、感じたわけなんです。何か神を信じる、イエスを信じるというと、遠くにその方がおられ、まあ、見えないだけに幽霊なんだか本当におられるのだかわからないような方をただ漠然と信じているのではないということなんです。弟子たちが船の近くにやってくるイエス様をその船の中にお迎えしたように、私が生けるパンですとそう言われるイエス様を私たちの 心の中にお迎えする。それはまさにイエス様を本当に手にし、そしてそのイエス様を口にし、噛みしめ豊かに味わい、その体の中に一つとされていく、船の中に招き入れていく、そしてその一緒の旅路をイエス様と共有することができる。そこまで私たちが信じる主イエスキリストは近いお方であるということなんです。慈しみ深き友なるイエスは、その友なるイエスはただの友以上に私たちと一つになってくれるような密接な関係として歩む、そんなイエスキリストを信じる歩みがキリスト者の歩みなのではないでしょうか。弟子たちはイエス様を船の中にお招き入れております。私たちもイエス様来てくださいとお招き入れますが、イエス様は私たちのお客様でとどまるのではなく、その人生の船の舵を取ってくださり、すなわちイエス様が私たちの人生の船長になってくださり、そしてそのイエス様に従いながら、その姿を見習いながら、私たちはイエスと共に人生の航路を進んでいくのです。聖餐式では私たちはこれがキリストの体です、これがキリストの血潮ですと、いただいているわけですけども、もう皆さんご存知のように実際にそれがイエスのキリスト体で血潮であると理解して飲んでいるわけではありません。しかしヨハネの福音書の一番最初から書かれてあるように、イエス・キリストご自身が神であったお方であるにも限らず、その言葉なるイエスがこの世に使わされ、私たちと同じ人としてその肉をまとわれ人となられた、まあ、このことを受ける肉と書いて受肉と、呼んでいますけれども、イエス様が肉をまとって人となられただけではなく、私たちにとってもイエス・キリストの言葉があなたの人生の中でどこか遠くにある良い言葉で終わるのではなく、肉となり血となる、まさに受肉されていかなければいけないのです。それは何を意味しているのかと言いますと、私たちがお腹が空いた時だけ、あ、なんか喉が渇いた時だけ向かうコンビニのような存在でイエスがあってはいけないということなんです。必要がある時だけ、満たしを得たい時だけイエスを求め、イエスに、従う、そんなイエスではなく、命のパンであるイエスを信じ、そのイエスを受け入れるということは、私たちのその体の中に、私たちのその全ての中にイエス・キリストを受け入れ、そしてそのイエス・キリストの言葉が、イエス様ご自身が私たちの中に受肉されていく、私たちの形となっていく、すなわちそれは私たちがイエス・キリストに従って歩むということは、私たちの言葉にも姿勢にも生き方にもこのイエス・キリストというお方が影響し、その影響が及ぶということではないでしょうか。それが私たちがキリストのように変えられていくということなのです。キリストの言葉が、キリストの生き方が、キリストの愛が私たちからかけ離れたところで何か手の届かないような素晴らしい理想のような存在にとどまっているのではなく、命のパンとして私たちも食べれ、そして私たちが味わい、私たちの体となっていくように、イエス・キリストが私たちの血、肉となり、そして私たちがイエス・キリストのように変えられていくということが、イエス・キリストを信じるという時に 起こっているわけなんです。いや、起こらなければならないのです。それこそがまさに聖餐式に象徴されるようなイエス・キリストと私たちが一つにされるということではないでしょうか。そしてユダヤ人たちはイエスのその印を求めましたが、その命のパンをいただくということは、その私たちがキリストによって変えられていく姿が何よりも素晴らしく、何にも変えられない唯一のキリストの印となるのではないかと思うんです。もちろん、はじめはまずイエス様が神から使わされた生けるパンであるというお方を信じるところから始まります。しかし考えてみてください。私が何か、皆さんのためにおいしい食事を、作ったとします。まあ、見た目はなんか少し不思議ではありますけども、実に栄養満点だからぜひみんな食べてくださいと。そして皆さんはもちろん美味しそう、信じます、美味しそうですよねと言いながらも、その食事を食べずに食べずにいるならば、それは信じているということではないですよね。信じますというならば、その食事をいただき、そして味わい、その栄養が体に染み渡るということを体験していくということだと思うんです。命のパンであるイエス・キリストを信じるということは、イエス様を私たちの中にお迎えし、パンを食べるように私たちの中にそのイエス・キリストの言葉を咀嚼し受け入れ、私たちの肉血となり、私たちの生き方からキリストの香りがにじみ出る、これがキリストの命に生きるということではないのかと思うんです。どうでしょうか。皆さんはこの命のパンであるキリストが、そのパンがあなたの中において血となり肉となり、そのパンによってあなたは変えられているでしょうか。イエス・キリストを信じるその信仰がただの信仰で終わるのではなく、あなたの生き方、姿勢、視点にそのキリストの命が影響しているでしょうか。栄光から栄光へと主の姿に変えられる、私たちは賛美をしましたが、ぜひただの賛美で終わるのではなく、ただの言葉で終わるのではなく、私たちがキリストと共に歩むときに、そのパンをいただき、キリストのその姿に近づかさせていただき、私たちを通してそのキリストの素晴らしい印、御業、栄光が豊かに現れるように、ご一緒にキリストの言葉に聞き、キリストを信じ、キリストを招き入れ、そしてキリストが私たちと一つとなり共に歩み、キリストの御業を表してまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。